栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院救命外傷センター松村智弘先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、救命外傷センターの松村です。よろしくお願いいたします。
今週は体幹骨盤外傷についてのお話です。まあ、体幹というとよくそうですね、運動するときに体幹は大事なんだぞとか、はい、アスリートも体幹鍛えなきゃとかよく言ったりしますけれども、はい、まあ、その体幹と考えていいんでしょうか。
そうですね、体幹はですね、まあ、その通りのイメージでよろしいかと思うんですけども、うん、我々、まあ、特に骨折を扱うものとしましては、主には脊椎、うん、あるいは肋骨であったり、はい、そして、まあ、肩甲骨から骨盤という、うん、少しこう治療のしづらい、
はい、
一般の整形外科の先生が治療しづらい場所になってまいります。
うん、なるほど。そして骨盤外傷、ドラマなんかで先日私も見たドラマで骨盤外傷って、まあ、大変、はい、これは、まあ、重い外傷なんだなというのはドラマを見ていてもすごくわかるんですけれども、人間の非常に大事な部分ですよね。体のより重要な部分の外傷ということになります。外傷を負うのに、まあ、どういったケースがあると考えられますか。
はい、やはり多いのは交通事故が多いと思います。うんうん、ただ、近年ではやはりですね、高いところから、まあ、本当にそんなに高くなくても屋根の上でなくてもですね、脚立であったりちょっとした台の上で掃除をされている時に、ちょっと不幸にもして不注意でこう落ちちゃった場合ですね、それで少し年配の方になりますと骨の弱さもありますので、そういうものも重なりまして、骨盤あるいは寛骨臼って、まあ、同じ骨盤なんですけども、うん、そういったところの骨折を起こすことがあります。
うん、なるほど。まあ、こういった外傷というのは、まあ、治療の大変さだったり、はい、後遺症についてはどうでしょうか。
そうですね、骨盤の骨折につきましてはやはりですね、あまりこう整形外科の医師でも、うん、多くの先生が治療経験が少ない場所になってきます。それでしかも、うん、命に関わってくる、特に交通事故など大きな、エネルギー力で骨折を起こした場合にはそれは命に関わってくることがあります。それはすごく出血をするんですね。出血が多くなりまして、命に影響してきます。だからそういったものを、こういった救命外傷センターで、はい、やはりですね、集中的に治療する、うん、そして手術必要なものには手術をして、うん、しっかりと固定する、そういうことによって、まあ、後遺症をできる限り少なくできると思います。
はい、まあ、人間の動作の中で立ったり座ったり寝たりとか、はい、やっぱり背骨も大事だし骨盤というのはもう全ての動作に関わってきますもんね。
そうですね、体のやはり中心になりますし、うん、頭から体、まあ、脊椎ですね、つながって骨盤につながっていきます。そして、両足が骨盤につながってくるわけですから、うん、まあ、その体の動きの中心となるわけですよね。それで非常に大きな骨でありますし、周りに血管や、まあ、内臓器が近くにありますので、うん、非常にこう複雑な環境にあります。骨の形も複雑ですし、周りの、内臓もこう複雑にこう関係をしておりますので、手術が非常に難しくなってきております。
うん、例えば大きな後遺症が残ったりするとどんなことが考えられますか。
はい、やはり痛みもあるんですけども、うん、やっぱり歩きにくさ、そして、座った時ですね、この皆さん座っている時座骨が、椅子にくっついているんですけども、うん、その高さが異なれば座った時のバランスまで悪くなるとかですね、そういったものもあります。だから本当に歩く歩けないだけではなくて、座ることすら不便になることがありますので、まあ、非常に骨折としては、治療は難しいんですけども、しっかりと治療しなければいけない部位になってきます。
まさに重要な、治療になっていくわけですね。
はい、
はい、治療の中でどんなことに気をつけながら治療されるんでしょうか。
はい、骨盤の治療というのはですね、かなり経験がやっぱりいります。そして、 一番難しいのはその骨盤の骨に達するまでに血管や神経がありまして、まあ、そういったものをうまく避けて手術をしなければいけません。まずは、手術自体が大きな手術になりますので、体に与える負担を少なくするように出血を少なくするような注意が必要です。でどうしても長時間の手術になることと、あとそのずれている骨自体をですね、元の位置に戻すのがすごく難しい場合があります。それをいかに戻すかというのは、まあ、最近の技術であったり、機械道具ですね、道具の進化により進歩により、まあ、そういったものがかなり今改善されておりまして、あるいは我々も、同じように骨盤の骨折手術をする仲間と情報を交換して勉強するとか、そういった、まあ、あの患者さんの状態を見てですね、相談をし合うとか、そういったことでお互いに治療法を良くするために、まあ、みんなで何て言うんですかね、日本のその骨盤の外傷を扱っている者同士でもコミュニケーションを取りながら一緒にこう治療の良い方法をこう探しているといいますか、考えているところであります。
なるほど、まあ、大学病院ならでは、はい、まあ、様々なそういった高い医療の知識を持った先生たちの知見で皆さんのそういったことを直していくということになりますね。そうですね、はい、なるほど。あの日常生活に戻れるようになるためには、はい、まあ、どんな治療をこれから先生方は行っていくんでしょうか。
はい、今後はですね、やはりこれひどい骨盤の怪我になりますと、うん、整形外科だけではなくて、はい、もちろん救命救急センターの先生、外科の先生、そして産婦人科の先生、泌尿器科の先生、麻酔科の先生といったもうたくさんの科の先生方が、協力してですね、治療しなければいけません。でその上で、元の生活に戻るためには骨をこううまくくっつけるだけではなくて、うん、やっぱり年配の方のこういった骨盤の外傷も増えておりますので、はい、人工関節も、うん、まあ、場合によってはそういったものを用いてより早く社会に復帰できるとかですね、より後遺症の少ない状態で復帰していただくとか、そういったまあ多くのいろんなオプションを持っての、まあ非常にこうなんていうんですか、柔軟性を持った治療と、いろいろなたくさんの多くの科の先生方のご協力のもと成し得てくるような治療になってくる、まさしく高齢化社会でありますので、うん、非常に治療自体は複雑になっているところでもあります。
はい、ありがとうございます。今週は自治医科大学附属病院救命外傷センター松村智博先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。